ラベッドバーデラベッドバーベッドバーデラベッドバーデラベッドバーデラベッドバー DENNAVD DOVN デラベッドバーデラベッドバーデラベッドバーあイエ
ー。はい、逃げるは恥だがデラベッドバーです。このポッドキャストでは週デラベドバ選手周りの情報であったり、あと NBL の情報を最近は発信しています。今回は前回に引き続き、NBL オーストラリアの、バスケットボールリーグのシーズンが終了したということで、メルボルンユナイテッドで、今季活動されていた松井コーチをお呼びしました。お久しぶりです。
お久しぶりです。
お疲れ様でした。
ありがとうございます。
はい。
悔しい結果になりましたが。
はい、本当そうです。松井さんと、あとデリーですね。デリーがいたメルボルンユナイテッドは、まず、レギュラーシーズン1位で終えて、これは多分前の回の時に話したと思うんですけど、
はい。
それで、まあ、NBL ファイナルズに進んで、で、1回戦もちょっと結構もつれましたけど、2勝1敗で勝ち上がって決勝に進んで、
はい。
で、決勝、タスマニアジャックジャンパーズと対戦して、ゲーム5までもつれて、2勝3敗で、負けてしまったという。
そうですね。
はい、結果でした。いや、でもなんか凄まじいシリーズでしたね。決勝もですけど。
ね、本当にすごかったですね。
どうですか？なんかまず、NBL ファイナル振り返ってみて。
ですね、一番にやっぱ思ったのは、
はい、
もちろんこのリーグでも日本でもそうですし、どこの国でもそうだと思うんですけど、やっぱこのもう一段ギアが上がる感じ、選手たちの、
うんはい、
はやっぱりすごく強かったし、日本でもそれは感じるんですけど、なんかやっぱそれ以上に選手それぞれとか個々の選手、それこそデリーとかのこのパフォーマンスの上がり方とか意識の持ち方は一気に変わったので、そこはすごく、まあ、そのプレーオフに出ないと感じられない部分だったので、自分にとってすごく経験になりました。
はいはい、確かに、なんかデリーは特にすごかったですね。レギュラーシーズンと比較して。はい、
なんかコーチたちともそういう話は僕が質問とかさせてもらって聞いたりとかしてて、
はい、
やっぱりまあその、まあ、お金の話じゃないですけど、やっぱりそのチームでやっぱりそれに核になる選手になるわけで、チームとしてそこにこの、うん、なんていうんですかね、まあそのサラリーの高い分を占めるじゃないですか、うん、そういう選手たちに。
そうですね、はい。
やっぱ選手たちもそこは自分たちでしっかり自覚して、
うん、
そこの絵の責任感だったりとか、そういうところはやっぱ全員が持ってるからっていうのは、まあ、結構淡々とコーチたちも話してたんで、
うんうん、
なんかそういうところはすごい感じましたね。
ズバリなんか、決勝、まあ、ちょっと基本的に決勝の話を中心にしていけたらなと思うんですけど、はい、相手のジャックジャンパーズはズバリどうでしたか？
シーズン通してもいいチームだったのは僕も思ってたし、まあ、チーム全体としてもそれは評価してて、
はい、
まあ、やっぱりプレーオフ、まあ、ファイナルもそうだったんですけど、一言で言ったら粘りがすごかったです、タスマニア。
うん、そうですね、
はい、っていうのもやっぱメルボルンの方が正直勝てるチャンスは多かったと思ってて、見てて、
はい、
リードしてる点時間だったりリードの点数の大きさとかも、
うんうん、
やっぱりメルボルンの方がリードしてる時間も長かったし、
うん、
点数を離した時の最大の得点差もメルボルンの方が大きく開けてる時間もあったんで、
うん、
そういう中でもタスマニアがこう引き離されずに後半だったり3クォーター4クォーターの大事な時間で戦える点差まで持ってきてとか、
うん、
ここがあったんで、その部分に正直やられたところはありましたね。
うんうん、うん、なんかツイッ ターで見た気がしますけど、多分シリーズ全体の時間の7割ぐらいはメルボルンがこうリードしてて、で、それなのにみたいな、
そうなんです。
なん
僕
か、
も、何戦目だっけな、3戦目か4戦目ぐらいの時に、自分もちょっと気になって、その数字を調べて
ああ。
て、で、それをアシスタントコーチに連絡しようかなって思ってて調べてたら、ちょうどアシスタントコーチから、どれぐらいの割合でリードしてるって連絡が入って
ああ、へえ。
そのスカウティングを担当してるコーチとやり取りしてて、
はいはい。
そうなんです。本当にその今、KT さんがおっしゃったように、本当にそれぐらいの割合で自分たちが得点としてリードしてる時間が多かったので。
なるほど。
それでもなんで、やっぱタスマニアもすごかったです。
なんかこう、ジャック・ジャンパーズの、に対してなんか具体的にメルボルン側でどういうふうに戦おうとしてたみたいな、なんかその戦略的な面で、こう決めてたルールみたいなものってあったんですか？
ディフェンスのところの方が大きい割合を占めてて、やっぱりタスマニアのオフェンスのシステムとして、簡単に言ったらそのリズムの中でバスケットを展開してくるんで、コートオフェンスが一番割合としても多いチームなんですけど、NBL の中で。ボールが止まらずに動き続けるんで、やっぱそれをさせると、こう、タスマニアのリズムになっちゃうからっていうのをコーチたちも言ってて、それをさせないように、オフボールの選手たちへの守り方だったりとか、一個例挙げるとすれば、トップロックっていうふうに言うんですけど、ビッグマンの選手がボール持ってて、そこにガードとかウィングの、タスマニアとクロフォードとかドイルとかが、ハンドオフしにボールをもらいに行くんですけど、それをもう活かせないように、その走るラインにディフェンスが入って、ビッグマンとのハンドオフをさせないだったりとか、一つ例を挙げると、そういうのとかで、こう相手のリズムをどういうふうに壊していくかっていうのは、ディフェンスで一番フォーカスしてたところでした。
なるほど。結構、ジャック・ジャンパーズだと、なんかファイナル MVP も取ったジャック・マクベイがこのシリーズすごかったと思うんですけど、彼に対してはなんかどうしていこうみたいなのってあったんですか？
ありました。点数確かにたくさん取ってて、MVP も取ったんで、本当活躍がすごかったんですけど、メルボルン側としては、やられてるゲームとかもあったんですけど、やっぱりピックアンドホップからのスリーだったりとか、ホップからまた次に展開されて、リズムを作られたりするのを嫌がってたので、結構ファイナルの中だとポストアップから点数取ってたシーンもあったと思うんですけど、
そうですね、はい。
あれももちろん確率はシーズン通して高い選手ではあるんですけど、あの割合がチームとしてはそんなに多くなかったんで、レギュラーシーズンの中で。逆にそれをさせるのはタスマニアのリズムを一つ壊すことにつながるっていうふうにコーチたちは判断してて。なんで、でもあそこがでも思ったよりやっぱり粘り強く点数を取ってきたっていうのは正直一つ自分たちが想定外のところではあったんですけど。なんで、なんていうんですかね、その周りが見てて、スタッツ見たらすごい数字を残してるけど、それがそのまんまダイレクトにメルボルンの方に響いてるかって言ったら、ゲームプランとしてやってる部分もあるので、そうです。なんていう表現の仕方が合ってるかわかんないですけど、数字ほどの影響力が選手たちとかコーチたちにあったかって言われたらそうじゃなかったかもしれないです。
なるほど。なんかきちんとここはやらせないようにして、まあここはある程度許してしまってもし
全部が
ょうが
守
な
れ
いっ
ない
て
よ
い
うに。
う、
はい。
その
数字
順
的
番
に。
みたいなものはきちんとこう
そうです
守って
ね。
できてたってことです。
優先順位をつけては、やった。
確かになんかもう ひたすらに、特にそうですね、なんかポストアップから、ミドルも結構確率とか決めて、
シュートとかも決めてきてたんで、
うん。
まあ、でもやっぱあの辺はエース、エースっていうか、ポイントゲッターとして、もう全試合でそこ数字残してきたんで、ジャック・マクベル。
うん、そうですね。
あ、すごかったです。
彼はなんかあんまり、結構ミルトン・ドイルとかは、なんかデイリーが頑張って守ったりとかしてて、ちょっとこう波がある感じがしたし、ジョーダン・クロフォードも、まあ最後の試合すごかったですけど、なんかあ
最後
そ
だ
こ
け
ま
です。
での、パフォーマンスをずっとやられてたかっていうとそういう感じではなかったんで、でもジャック・マクベイはこのシリーズ本当通してすごかったですね。ジャック・マクベイは、まあ4番の選手ですよね。パワーフォワードの選手で。
本番です。
で、外も打てるし、結構インサイドも上手で走れるし、みたいな感じで、いろいろ揃ってる選手で、この間の、オーストラリア代表の、今度のオリンピックのロスターにも、
見ま
多
し
分
た
初
ね。
めてなのかな？なんか呼ばれ
イン
て、
ド。
今すごい波に乗ってる感じですね。
ですよ。
いや、
なん
なん
か
か
B リーグでも取るチームがあるんじゃないかって思うぐらい。まあ今、契約がでもまだ、オスマニアと確か、
そうですね。なんか、今日更新したって見
で
た
すよ
気が
ね。
します。はい。
あれですけど、全然 B リーグのチームの興味持ちそうな選手だなって思いました。
なんかすごい、メルボルンは、ルーク・トラバーズが頑張って、
待って
ジャッ
ま
ク・
した。
マクベ守ろうとしてて、最後、なんかブロックとかもしてて、
そうなんですよ。
結構あそこは見てて
LP
面白かったです。
も面白かったですね。僕も思いました、それは。
なんか結局、メルボルン、まあすごい勝てるチャンスも多かったと思うんですけど、まあ勝てな、まあ最終的に本当はちょっとのとこで優勝できなかったってことで、なんかメルボルンユナイ、まあ、メルボルンユナイテッド的になんか優勝まで強いて言うならあと、何が足りなかったっていうふうに思いますか？
もう本当に僕の個人的な意見としては、まあ、オフェンスの方で言ったら、正直タレントがやっぱりいたチームじゃないですか、今シーズンは特に。
そうですね、はい。
その中で、まあ、タレントがいる分、オフェンスの展開の、オフェンスのシステムの選び方とかも、バリエーションがすごい増えると思うんですよ。それがやっぱりいい面もあれば、逆に、こう相手のウィークポイントのところを徹底してつけない時間とかもあるんで、
なるほど、
メルボルンみたいな。こうなんか、まあ、僕の意見として、そこ相手のウィークポイントでそこで点数が取れたらもう一回同じように本当に同じようなオフェンスを使ってみたりとか、そういうのでもいい、シンプルにそういうのでもいいのかなっていうふうに見てる思う時は結構あって、もちろんでも他の選手たちもいい選手がやっぱりいるので、選択肢が多い分、まあ、正直結果論のところもあるんですけど、そこは個人としては思うところですね。まあ、あと、やっぱプレーオフのファイナルは特に相手にオフェンスリバウンドを結構取られちゃってたんで、割合的に。
本当そうですね。
まあでも正直そこはなかなかコントロールできない部分もあるので、全員がボックスアウトしてても、ボールの跳ねる位置とかによって、コーチングだったりとかでどうしようもできない部分であるんで、リバウンドのところは。唯一あるならそのオフェンスのところは僕が思ったところです。
なるほど。いや、なんかすごい面白いなと思って、僕もなんかシーズン中結構、やっぱ今おっしゃってくださったようにタレントが揃ってるんで、なんかこう、やっぱチームの中で誰が最終的にこうヒエラルキー的に高い位置にあるかみたいなのが、こうずっとなんか変わらない方がなんとなく決め事としては やりやすそうだなと思ってて、なんかメルボルンは逆にそれをなんかこう模索し続けるレギュラーシーズンだったなとちょっと思ってて、で途中でなんかデリーが怪我でいなくなったりとか、あと誰だったかな、なんか何人かこう怪我で抜けたりとかした時に逆にこうゴールディングで行くみたいに決めたらなんかめっちゃ跳ねたじゃないですかチームとして。
僕もその時はいなかったんですけど、
はいはい、
この辺の試合もこっちに来てから全部見させてもらって、ゴールクリス自体も自分で多分そういう思いもあったし、周りもそこに預けて、うん、まさに本当今 KT さんがおっしゃってる、そういうあの時間、あの時期はそこをみんなが分かってた感じはしますよね。
うん、でなんか本人もやっぱこう、まあ、結局ボリュームシューター的なところあるんで、アテンプトが増えればおのずと調子も上がるし、まあ、なんかこうすごい気持ちよく自分の打ちたい時にもゴーサインが出てる感じですごい乗ってたんで、これはこれでなんかやり続けたら強いんだろうなとか思ったりとかして。
本当にそうですね、
うん、だからなんかこうそうですね、メルボルン強かったけどなんか最終的に一番こうあのチームで一番強い形までいけたのかっていうとなんかそうでもないのかなみたいな、なんか本当第5戦は JLA が最初、ジョール・アルアチューがセンターの、彼が最初の時間すごい良くて、なんかはい、ルークとこうパス交換してインサイドで、うん、合わせのパスをビッグの JLA が出したりとかしてて、あれがすごい良くて今日はいけるなって思ったらなんかこうファールトラブルになってみたいな感じで、なんかもうちょっとこういい形がきっともうちょっとなんかこう試合数多かったり怪我がなかったりとかしたら、うん、あったかもしれないなとか思ってたんで、それはすごい、はい、うなずきましたね聞いてて。で松井さん、なんか個人的に松井さんがもしもヘッドコーチだったら自分だったらこうするみたいなことありますかって聞こうと思ったんですけど、結構じゃあもうシンプルにうまくいったプレーをもっとこう続けてもいいんじゃないかみたいな、そういうところ
だったと思ったのと、今本当 KT さんがおっしゃったみたいに僕もそう誰かに任せるっていうか、もうちょっとこの選手のボリューム増やしていいのにと思ったのは僕は CG だったので、
はいはいはい、
そう CG のアテンプトが後半とか大事な時間帯に彼が打つのは彼自身も決めてることだと思うし、
はい、
結構タップショットなんても打つじゃないですか。
そうですね、
だからそこでもそこへの自分の責任だったりそういうのは持ってるんですけど、なんかもっとゲームの中で前半とか後半の3クォーターとかでももう少しあってもいいのかなっていうのは見ながら思ってたところです。
うんうん、うん、だからなんか最近もうちょっとオフシーズンの話になってるじゃないですか、まあいろいろ選手動いたりとかして、はい、でメルボルンもさっき言ってた JLA もオプトアウトして多分いなくなっちゃうかな、うん、でビッグ A アリエルも多分 NBA に行きたいって言ってるし、まあ、ルークも、まあ、NBA に行くんじゃないかなと個人的には思ってるんで、結構そうするとまあタレントが減るからなんとなくこう、まあ、普通に戦力ダウンするかなとは思うんですけど、まあ、でも逆になんかその今度もっと、
うん、
ゴールディングとかそっちの人
たち、ね、このフロントバックコート陣がもっとメインに、
うん、
そうですよね、そこへのそのチームでの理解度がここに託すっていうのが逆に上がる可能性はありますか。
そうですね、なんかそこは今話しててポジティブなとこかなってちょっと思いました、うん、なるほど。なんかこうタイムアウトとかすごいいろいろまあいろんな指示が飛び交ってたと思うんですけど、なんかコーチングの目線でなんかこう印象に残ってるシーンとかってありますか、シリーズの中でビッグアーマーの指示とか。
ちょっとシーズン全部レギュラーシーズンとプレーオフ全部合わせての数字がちょっと僕も最後に確認しないで分かんないんですけど、
はい、
チームとしてはそのアフタータイムアウト、
はいはいはい、ATO ってやつです。
そうですね、ATO のオフェンスの成功率は、 シーズン終わる段階ぐらいでは1位だったんですよ。
おお、
そこのやっぱ遂行力は高い、高くて、なんていうんですか、その、ちゃんと毎回毎回、まあ当たり前のことかもしれないんですけど、アフタータイムアウト中に、やっぱ次のプレーのプランニングだったりとか、
はい、
次のプレーのところを、もちろん自分たちが持ってるプレーをそのままやるときもあれば、そこにこううまく付け加えて、今どこが狙い目だったりとかっていうのを、そこを明確にコーチがちゃんと指示してるし、選手たちもそこに対するそれの遂行力がやっぱり高いので、
うん、
そこへのその成功率はすごい高かったし、なんで毎回その数字が高いっていうのは僕も知ってたんで、タイムアウトの時は次どんなプレーやるのかなっていうのはプレーオフ中も常に気にしながら見てます、うんうん、面白かったです、
うんうん、なんかシリーズの中でこうすごい一番印象に残ったシーンとかありますか？こうベンチから見てて。
一番印象に残ったシーン、今パッて頭に浮かんだのは、KT さんも見に来られた試合のジャック・マクベイのハーフコートです
。
あれが一番印象に残ったです。
知らない人のために言うと、シリーズが 1-1 になって、で、ゲーム3がメルボルユナイテッドのホームで、で、これを、このボールをメルボルンがキープしたらもう勝ちみたいな、あれ、1点差だったんですかね。1点差で勝ってるとかだったかな、多分。はい。で、そこでなんかデリーがボールを入れる人で、で、ゴールディングにボールを渡そうとしたら、そこでなんかターンオーバーしちゃって、で、なんかみんなアウトオブバウンズになると思ってボールウォッチャーになっちゃったら、なんか相手が頑張ってボールをそのまま生かして、で、それをジャック・マクベイがそのまま運んでって、ハーフコートからスリーを打ったら、それが入っちゃって、で、逆転して、で、最後、デリーがもう一回、まあ、ボール投げたんですけど、まあそれも入らず、すごい短い時間に逆転負けしてっていうのが、
はい。でも、あれが、まあ、それがまあ一番今、パッて頭に出るのと、
はい、
でも逆にセミファイナルでは、イラワラに負けてて、
ああ、そうですね、はい。
で、逆にイラワラがボール入れてキープすれば、イラワラが勝てるゲームの時に、デリーがスティールして、
うんうん。
ホールディングに渡して延長に持ってったりとか、
うんうん、
最後のゲーム5も本当に全く同じような逆のシチュエーションになって、
そうですね、
メルブルンがスティールしてデリーが最後ハーフコートから打ったけど入らなくてファイナルが終わったっていう、そのなんかすごい印象に、なんか戦術動向の話じゃない部分なんですけど、
うんうん、
あのアウトバンズでプレーオフのセミファイナルのファイナルで3回もそういうスティールが起きるっていうのが、
うんうん、
なんか本当にすごいなって思いました。
なんかあんまり僕あんまり見たことないんで、
ないです
基本的に
もうないですないです、
なんて言うんだろう、リードしてる側がとりあえずボール入れて相手にファールしてもらってフリースを決めるみたいな、時間帯にああやってなんかターンオーバーが起きて、で、なんか時には逆転したり同点になるみたいなシーンって、やっぱ NBA とかでもあんまりこう、お目にかかれないもんなって、それがなんか、メルボルンが多分1ヶ月の間に3回ぐらい、そのシーンがあったから。はい。いや、そうなんですよ。だから僕、第3戦は見に行って、ジャック・マクベイのシュートが入ったところの目の前ぐらいの席にいたんで、
確かにそういうことです、は
い、いやでもあれすごいですよ、なんか結構もうそのゲームファイナルのゲーム3のジャック・マクベイのハーフコートショットはなんかもう NBL 史上でも一番すごいショットだみたいな風になってて、うん、あれなんかリプレイ再生されるたんびになんか、うん、要はボールが通過するリングにこう最後、うんズームするんですけど、必ず松井さん映ってますから。
マジですか？
多分だからあれ一生映像に残ると思います。
すごいな。
松井さんがなんかマジみたいな感じで声上げて顔が映ってるんで、
あれはマジって思いました。本当にあのいっぱい大きかったです。
いやあれは、うん、大きかったですね。
でもあの試合もデリーはこうデリー そのパフォーマンス自体やっぱすごく良かったゲームだったし。
そうですね、なんかきつい試合だなと思って帰りましたけど、でも蓋開けてみるとファイナルの中では多分彼が一番点取った試合だったんで、21点とかそのぐらいかな。結構面白かったですね、やっぱ見てて。デリーがなんかこう攻めの起点になる時がたくさんあって、うんうん、なるほど。逆になんかそのゲーム3がめちゃくちゃそういう感じでなんかこうハートブレイキングな感じで終わって、あでなんか僕もなんかその第3戦終わった後なんか選手に会えるかもよみたいなことを周りに言われてたんですけど、
はい、
なんかその、まあ、負け方が負け方だったんで、なんか普通だったらまあ負けた試合後の試合でも負けた試合の後でもなんか選手に会ったりできるみたいなこと言われたんですけど、なんかあの日はあまりにみんな辛かったみたいで、今日はちょっとごめんなしみたいななったんですよ。
そうなんですね。
はい、
それは
でなんかまあまあそれぐらいなんかしんどい負け方だったと思うんですけど、逆にゲーム4は今度アウェーでタスマニアに行ってでまあ返すじゃないですか。今度はメルボルンがアウェーで1点負けてる状況で最後デリーがウィニングショット決めて勝って 2-2 に戻すっていう、なんかあれもあれですごかったなと思うんですけど、結構そのゲーム3からゲーム4にこうみんなチームとしてこうどうやって気持ちを立て直したのかとかってなんかそばで見ててなんか思うとこありましたか？
まあ、正直確かにゲーム第3戦を落とした後っていうのは、まあ、本当その落としたその日ですよね。その終わってロッカーに戻ってとか、うん、でやっぱその時間帯とかはやっぱ全体としてももちろん勝てるゲームだったんで、
うん
うん、こう落ちてはいたとは思うんですけど、まあ、でもそれで次練習に戻ってきた時とかも正直、まあ、少し時間が経ったのもあるとは思うんですけど、まあ、ミラクルといえばミラクルのシュートだし、
うん、
こうタラレバを言えばもうじゃあアウトバウンズのスローインの仕方がどうとかそこだけにフォーカスしたらもしかしていろいろあるかもしれないんですけど、
うん、
ゲーム全体と通した見たときにこう自分たちのゲームプランだったりそういうのある程度達成度としてはそんなに悪くなかったので、
うんうん、
まあ、そういうのは選手たちはもちろん経験ある選手が多いチームなんで、
そうですね、うん、
まあ、本当もうあの試合がどうこうとかじゃなくて次を落としたらもう終わりだし自分たちがやっぱチャンピオンにふさわしいっていうのは全員が思ってたところだったので、
うん、
本当にやるしかないっていうところはもう次の練習の最初のビデオのミーティングの時から全員がそういう言葉を選手たちから出してたんで、
うんうん、
そこはもうその時には全員がもうタスマニアでどう勝つかっていうところだけにフォーカスはしてました、
うんうん、でもじゃあもう基本的にはゲーム4に挑む時もやり方はそんな変えないっていうか、
ああ変わってないです、変わってないです、
うんうん、もうゲーム3まででやってること自体は間違ってないっていうのはみんな思ってたってことですよね、うん、きっと。なるほど。あでもゲーム4見に行かれてたんですよね。
行きました、行く、予定ではなかったんですけど、まあ、アウェーでそのチームにずっといるわけじゃないんですか、ね、アウェーは自分でこうお金を出してもらって、はいはい、行くつもりなかったんですけどヘッドコーチがいいよっていうふうに言ってくれて、
はいはい、
まあ、受からせてもらって、まあ、アウェーの中で勝つのもやっぱ気持ちいいなと思いましたね。
あ、
まあ、特にタスマニアもファンの方たちすごいんで、
そうですね、うん、なるほど。あじゃあもうゲーム4もベンチ入ってご覧になった
んですか？ゲーム4は、ベンチの まあ、僕は2列目にいるんですけど、2列目のシートが限られてて、
はいはい、
で普段行かない他のスタッフも行ってたんで、ゲーム4に、
うんうん、
僕はゲーム4はベンチじゃなくて、すぐベンチの後ろの段にメルボルンの他のフロントスタッフの方とかが座る席があって、
うんうん、
試合中はそこにいて、まあ、ハーフタイムとかはロッカールームに戻ってっていうふうにして、
うんうん、
なんでなんかジョンケンアリーナで見るより見やすく見れてました。
ああちょっと上からみたいな。うんうん、なんか松井さんってそのシリーズ中は手伝いみたいなことをずっとしてるんですか？試合中はなんかこう選手に何か伝えたりとか、スタッフに何か試合中でこうスタッツ取ってみたいなことされたんですか？
ゲーム中はそうです、スタッツ、まあなんかそんなすごい大きいスタッツを取ってるわけじゃないですけど、
うん、
そうですね、取ってる数字が少しあるので、まあそれをハーフタイムで最初にコーチたちでミーティングするんで、
うんうん、
その数字がなんか影響してそうだったら伝えるし、まあ、特に数字は取ってるけどなんかこうあんまり重要じゃないなと思った時は何も話す伝えず、
うんうん
ですね、そこは自分で選んで話してます。
なるほど、
はい、
なんかゲーム4と試合後の会見みたいなやつ見て、なんかあの試合ってイアン・クラークが結構すごい活躍してくれて、
うん、
彼が18点ぐらいかなんか取ってくれた
んかな、
うんうん、でなんか最後のポゼッションで最後1点負けてて、なんかメルボルンがどう誰で点取るかみたいな時に、なんかビッグマンはもう今日クラークが結構来てるから、まあ、クラークで行こうかなぐらいに思ってたけど、なんかデリーがやらせてくれみたいなこと言ったらしくて、
おあそうなんです、僕その会見見てなかったです。
あなんか多分そんな感じのことを言ってて、でなんかきちんとドライブからシュート決めて、うん、めちゃくちゃ安心しましたね、見てて。
もうすごいですね。いやでもすごかったです、あのシュートも、
うん
うん
うん、なんかすごい。ベリーはなんかこう今回はまあ、3も、まあ、当たってない試合もありましたけど、まあ、シリーズ全体としたらそんなに悪くなかったし、
はい、
結構こう右ドライブが彼の生命線だなって思ってて、ゲーム5はなんかすごいデリーの右ドライブをとにかく止めるみたいな感じにタスマニアがやってて、そうですね。でなんかゲーム5はあんまりこう気持ちいい形でシュート打てなくなっちゃって、うんっていうのが、
前もちょっと数字が落ちちゃいましたから、ね、
そうですね。なんかでも結局最なんかこう、あもう松井さんもこう何試合もなんか間近で、もちろんその NBA に限らず見てこられたと思うんですけど、やっぱあのぐらいなんかもう拮抗したレベルに行くと、もう最後はなんか個人でどんぐらいシュートをなんかこうメイクできるかみたいな。になってくるなっていう風になんか思ったんですけど、なんかそれが
そうです、
うん、
複雑なオフェンスを作って攻めるっていうよりも、
うん、
やっぱああいう時間帯になればなるほど本当シンプルになって、
うんうん、
その少しのズレを作るサポートっていうか、そこの戦術はコーチたちも多分提示すると思うんですけど、
うんうん、
でそこの少しのズレをどう最後任された選手がアタックするかっていう、
うん
うん、選手そのやり合いですよね。
そうですね、
はい、そう思います。
なんかメルボルンも悪くなかったけど、やっぱなんかこう、あでもなんか僕見ててなんかすごい悔しいは悔しかったんですけど、まあ、やっぱなんかジャック・ジャンパーズもなんかすごいいいチームだなっていうふうに思ったんで、なんかこう優勝に、なんかまあ、めちゃくちゃ悔しいけど、なんかこう、まあ優勝するに値するチームかなっていうふうにはすごい思ったんですよね。なんかこう。
チームとしてもすごい上がってる。チームとしての完成度高かったですよ、
すごい。すっごい高かったですね。
思いますもん、思います。
うん。 なんかこう、そうですね、結構こうしょうもない形で終わるオフェンスがあんまないっていうか、きちんと、だからメルボルンもなんかこうタフなシュートにはさせてるんだけど、でもなんかこうシュートまではきちんと作れてるし、でなんかその中で多分なんかそういうモメンタムだったと思うんですけど、ジャック・マクベイとかでなんかジョーダン・クロフォードも最後すごかったし、そういう選手たちがなんかこうきちんとシュートを沈め続けてきたのがやっぱなんかこう賞賛に値するなっていう感じでしたね。なんかあとメルボルンとこうジャック・ジャンパーズが今回その決勝まで行って、なんか結構 NBL のなんかいろんなポッドキャストとか聞いてて、単純にこう短期スパンでタレント集めてなんかこうどうこうとかじゃなくて、結構そのもうまあ3年ぐらいかけてなんかそのカルチャーだったりチームの基盤みたいなものをこう作り続けてるにチームがやっぱ残ってて、悪い例としてなんか挙げられてたけど、なんか例えばそのサウスイーストメルボルンフェニックスとかはなんかこうついついそのタレント引っ張ってきてみたいな感じになっちゃうけど、やっぱそうじゃなくてタスマニアとかはもうスコット・ロスがずっとやって、でジャック・マクベイとか中心になんかこう築き上げてきたものがあって、でやっぱそのぐらいなんかその 3年とかそのぐらいの期間かけてなんかこうカルチャー作りをきちんと辛抱強くやったチームがここまで残ってるみたいなことを言ってて、だからなんかそういう意味でもそういうチームがきちんと成果残せてるっていうのをなんか見るのは個人的にすごいいいなと思いましたね。なんか逆にあのゲーム1は結構メルボルンが突き放して勝った試合目だったと思うんですけど、なんかあれが本当にメルボルンの一番やりたい形が出たなっていう風に思います。
やっぱ僕もそのそれまでの準備を見てゲーム1を見て、本当結構、まあ、自分がいるチームながらにやっぱすごいなって思ってたっすね、やっぱゲーム1は、
うんうんうん、
なんか、まあ、タスマニアが本当にいいチームだなって僕自身もすごい思ってたんで、レギュラーシーズン通しても、
はいはい、
でこうなかなかもう僕も自分一その今コーチングスタッフの中にいるんで、そういう人間としてそのスカウティング担当してるコーチにこうするのどういいんじゃないみたいな話とか結構させてもらって、
うんうん、
誰の意見とかもいろいろ考えたりして話して、で最終的にコーチたちが決めたゲームプランを選手たちが本当に遂行したのがゲーム1だったんで、
うんうん、
本当にあれは完璧なゲームだったと思いますね、ゲーム1に関して、うんう
ん、あれはなんか他の試合とかだと基本的にこうタスマニアが点差をこう詰めてくる感じだったんですけど、 あの試合に限ってはなんかその詰めていかなきゃいけない時間にあんまタスマニアがうまくシュート決められない一方で、なんかゴールディングがすごくて、
うん、
なんかそれが一番なんか結構シーズンの中でも一番いいゲームだったくらいのゲームだったので、あれはなんかこう見てて面白かったですね、こうチームの天井を上がってる感じがして、うん、
この試合は確かスリーポイント自体のパーセンテージはタスマニアの40% ぐらいで高かったんですけど、
うんうん、
打たせたシュートのスリーポイントの本数が20本いってなかったんですよね。確か17パップしか打たせてなくて、それが本当ゲームプランとまさにそこがハマってて、
うんうん、
逆にそれ以降の試合になると最後の方はまたちょっと減らせた試合はあったんですけど、やっぱ20本以上で相手のアベレージぐらいにされたりとか、
うんうん、
ここから取られる、スリーポイントから取られるオフェンスリバウンドの数が増えたりだとか、
ああ、
うん、なっちゃったんですけど、やっぱゲーム1はもうそこがコーチたちが目指してたところを選手たちが数字としてもちゃんと残してくれてたので、
うんうん、
本当満足してましたね、コーチたちも。あそこのあのゲームに関しては本当に、
うんうん、あとちょっとニッチなとこになっちゃうんですけど、なんかあのカイル・ボーエンとか、まあとタナー・クレップとか、なんかいわゆるそのレギュラーシーズンではこうもうちょっと身に積もらってて、 やっぱあのぐらいの強度になってくると、まあ、その、カイル・ボーエンとか特に最後の試合とか結構ミニツー兵だと思うんですけど、やっぱなんかこうそばで見てて、なんだろうな、彼らがこう、まあ、特にカイル・ボーエンとか、まあ、あと、クリン・キャメロンとかもちょっと出番なくなっちゃって、まあ、そういう若手の選手とかが、なんかこう、このシリーズで、なんか学べたこととか、なんかそういうのって見ててあったと思いますかね。
そうですね。まあ、特にその2人は、一緒に住んでることもあるし、
ああ、はいはい。
カイル・ボーエンとクリン・キャメロンとかは、まあ、そういう話も少ししたりしたんですけど、
うんうん。
なんかやっぱ、彼らまだ今年が1年目で、
そうですね。はい。
特にそのカイルと話したんですけど、やっぱ、彼とかは1年、まだ若い選手で、1年目の選手なんですけど、そういうところのチームの、まあ、プレーオフだからこそ、選手の起用の仕方が変わったりだとか、その時、そうなるとやっぱ誰かのプレイングタイムが減って、誰かのプレイングタイムが増えるとかっていうところをちゃんと理解してる選手なので、
うんうん、
まあ、今の自分の立場だったり自分のパフォーマンスだったら自分が減る選手っていうのを今の彼を理解してるんで、
うんうん、
でその時に何ができるかみたいなのとか、そういうところの準備とかをちゃんと、あのフリンキャメラもそうですけど、フリンキャメラなんてベンチの時ベンチに座られてずっとずっとベンチの隣でストレッチしてるんですよ。
ああ、はいはい、
いつ出るか分かんない、
うんうん、
呼ばれた時に自分がパフォーマンスできるようにっていうのを意識してる選手なんで、そういうの全部含めてもやっぱ今年はチームとしてそういう、なんていうんですかね、マイナスになるようなこのセルフィッシュな選手がいなかったっていうのは、
うん、
チームとしてすごい大きかったところなのかなっていうのは思います、
うんうんうんうん、そうですね。なんか僕特にカイル結構期待してるんですけど、カイル・ボーエンなんかこれからここを伸ばしてほしいみたいな、そういうのってありますか？
彼のやっぱすごいところは、あの年齢で今この1年目っていうところで、どっちかっていうとそのパスファーストの選手じゃないですか。
そうですね、うん、
とか、まあ、スクリーンをかける選手、
うんうん、
まあ、そのボックススコアに乗らないようなところで頑張れる選手で、それが自分のこの価値を高められるっていうのを理解してやってる選手なので、
うん、
そういう選手ってすごい貴重だなと思ってて、
うんうん、
そういうのを教えるのって正直すごい難しい部分、みんなやっぱ点数取りたいじゃないですか。
そうですね、
点数取るためにって考えると思うんですけど、点数を他の選手が気持ちよく取れるようにどうするかっていうのを理解してやってる選手なので、
うん、
そこはすごい彼のスペシャルな部分だからこそ、こうスリーポイントの確率とか逆にそういう方を上げる方が簡単だと思うんですよ、
はいはい、
シューティングをこう一生懸命やったりだとか自分のシチュエーションをちゃんと理解してシューティングをやり続ければ上がっていくところだと思うので、あとは少し時間をかけながら彼がそれをやり続ければそこが自然に上がってきて、そうすればもっと選手として良くなっていくと思うので、
うんうん、
期待してます、僕もすごく。
そうですね、ちょっと3の確率落ちちゃいましたもんね、最後らへ
ん
は。
そうですね、途中から本数自体もともと多くないんですけど終盤ぐらいまで 40% 近くあったんで、
うん、
ただやっぱ最後の方になるとそこがやっぱり決めきれなかった。
うん、なるほど、ありがとうございます。したらちょっと、
あ、そう、そういう意味でも、
はい、
今 NBL1 ってあるじゃないですか。
はいはいはい、
今やってるんですけど、やっぱそこでこう NBL にいる選手たちもプレーしてて、
うん、
NBL だとプレイングタイムが短かったり役割的にこうシュート、うん、なんていうんですか、シュートのアテンプトがどうしても増えない選手とかも NBL1 に行くともう少し役割が変わってシュートの本数が増えたりとかってなるので、そういうのを こっちにいる選手たちって NBL1 でプレーするんでできるじゃないですか。
はいはい、
ちなみに今カイルとかも NBL1 で昨日のゲームとかでも19点ぐらい取ってるし、
うん、
そういうのはすごくいいことだなと思うので、それが次の NBL につながってくるわけだし、
はい、
そこでどんどん成長していってほしいなと思う。
NBL はちょっとシーズンが短いんで、終わると選手が海外に行ったり、その NBL1 ってなんていうんですかね、ちょっと B2 っぽいっていうか、 NBL のオフシーズンの間だけをやってる
言うんですかね、なんか難しいですけど、
うん、難しいけど、でもなんかすごいチーム数も多くて、なんか受け皿が広くて、その NBL でプレータイムもらえない選手とかがそういうとこ行って修行してみたいな感じの仕組みになってて、今そこでみんな若手の人たちはバリバリ頑張ってるっていう感じです、
はい。
From Dele, that just shows where his confidence is at. Credit where it's due to the Aussie basketball legend. Dele Vadova trapped in the corner, drives, lays it out. He's fouled. Incredible drama.
Oh no. Oh,
good night, Craig Muller. Dele Vadova glides to the basket. Dele Vadova.
The focus. Dele.
And Dele from the top.
250 again, the pass deflected. Dele Vadova giving him all sorts of problems at the moment.
The feed from Dele, and Travis can the triple.
That's beautiful. The vision, the awareness.
Dele Vadova. Shot gets it done, and call for the foul. Longer. Dele Vadova, the offensive rebound and the floater. Dele Vadova getting busy on Scott. Scores. Dele Vadova's got two on the clock to get busy, and get busy he does.
したらもうまあ NBL ファイナルだけじゃなくてシーズンも終わったと思うんですけど、なんかシーズン振り返ってみて一番なんか勉強になった部分とかって松井さん個人的には何があったと思いますか？ NBL に参加してみて。
チーム、まずメルボルンユナイテッドに入れてやっぱ学んだ部分で一番正直大きいのは、あとオフェンスのシステムのところをやっぱ中に入って学べた部分は僕個人としては一つ大きかったなっていうふうに思って、
うんうん
うん、っていうのももちろんそのシステムで、まあそのなんていうんですか、このボード上というかこの机の上で書き上げるプレイブックがあって、うん、それに対してのやっぱ選手たちがやっぱいい選手が多かったんで、
うん、
選手たちが自分たちの判断でどういうプレーを選ぶかとかそういうのをまあ練習と試合両方でこう見れて、コーチが書くプレイブックプラス選手たちの判断でやるプレーっていうところがこううまく自分の中にこうインプットできたところがたくさんあったので、
うんうんうん、
そこは一つ大きかった。メルボルンユナイテッドに入って大きかった部分はそこが一番で、
うん、
リーグ全体としてはこういう NBA やっぱ見てて、まずはやっぱりこのチームの格差が全くないんで、
はいはいはい、そうですね、
そのリーグの競争力っていうかこの強度の1試合1試合の強度の高さ、
うん、
っていうところがやっぱ日本にいるだけだと感じられない部分なので、
うんうん、
もちろん日本のチームもみんな力を今つけてきて差がもちろんなくなってきてると思うんですけど、それ以上に NBL ってすごいじゃないですか。
そうですね、
本当に差がないんで、
うん、
その1試合1試合のかけるチームのこう何ですか、この力というか一試合に臨むモチベーションとかは NBL 全体としてすごく勉強になったし、それをこう肌で感じられたのはすごく大きいなと思います。
うん、なんかこう例えば B リーグにもし戻ったりとか、まあそれこそW リーグとかでもいいですけど、なんか日本のリーグに戻ってなんかこう還元できるような、還元できるなって思うところがあったらなんか教えてほしいなと思うんですけど。
まあ、正直、まあ、B リーグだとやっぱりその外国籍の選手の使い方がやっぱり違うから難しいっていうのも、日本だとやっぱり外国籍の選手たちにはこうインサイドを任せる部分が多くなるじゃないですか。
そうですね、はい。
それでやっぱそういう選手をそこでやっぱアドバンテージが取れる選手をどのチームもやっぱ欲しいんで、
うん、
選手が入ってくるとどうしてもこの少しこのペースダウンする時間帯がやっぱ増えるというか、ハーフコートオフェンスでインサイドを狙うとかっていうシステムがやっぱ増えてくると思うんですけど、
はいはい、
もちろんそれも一個のバスケットのやり方だし、それを全然否定するつもりもないんですけど、逆にオーストラリアは、インポートの選手とかがいてもこうどんどんアップテンポの展開でバスケット展開するし、
うんうん、
それって日本代表が目指してる部分でもあるじゃないですか。そこが日本の
強さ。そうですね。はい。
っていう風にしてる部分はあると思うんで、なんか、まあ、簡単な話ではないですけど、まあ、逆に男子じゃなくて女子とかだと逆にそこは導入しやすいのかなと思って、
うん、
そういうのを NBL でこう間近でたくさんの試合見てて、これを逆日本が理想としてやってもいい一つの戦い方だなっていうのは見ててすごく思ったので、
うんうん、
そこはこう何かしらの形で還元できることがあればこうできたら面白いのかなっていうふうには、まあ、一つ大雑把ですけど思ったところです、
うんうん、確かになんか代表とかと比べてみると結構親和性高そうなバスケットしてますよね、うん、どのチームに。
ですね、うんうん、あのテンポの中でやっぱ判断しなきゃいけなくなるので、
ああ、はい、
まあ、だから逆に前回のポッドキャストでも少し話出ましたけど、日本の選手とかが NBL に来れるチャンスがこう少しでも増えてくると、このリズムでバスケットを経験できるんで、
うんうん、
すごくそれはそれで大きいのかなと思います。
なんか僕この間あちょっと訳あって、なんかその、うん、メルボルンユナイテッドの、Facebook のなんかグループチャットみたいのがあるんですけど、うん、でなんかそこにちょっと入って、でなんかそうするとなんかみんななんかいろいろ言ったり結構見てて面白いんですけど、
うん、
この間なんか結城川村はアベイラブルなのかみたいな投稿があって、誰か知ってるかみたいな、結構だから、ね、調べてる人は調べてるんだなと思って。
すごいですね。
でもなんかリプとか見るともうこれ以上ガードいらないだろみたいなことが書いてあって、まあそれはそうだなと思ったんですけど、
面白い。
うん、この間なんか名前が出たばっかだし、自分も全然ハマるだろうなってやっぱ思うんで、結構なんかそういうとこみんな見てるんだな
って。ファンもすごいですね。
ファンの人もすごいですね、うん、
KT さんみたいなファンの方がいるから面白いですよ、うん、
そうです。なんか、はい、いろいろみんな発信してて結構密度が濃くて面白いですね。なんか久々に Facebook なんて開いたんですけど、あとなんか僕、こうなんかあんまりこう戦術のこととかよくわかってないんであれなんですけど、なんかメルボルンって結構、なんかオフェンスがこう詰まる時があるなってこう見てて思ってて、でもなんか一方で松井さんは結構そのオフェンスの部分が勉強になったっておっしゃってて、なんか結構メルボルンのオフェンスシステムってなんかすごいいんですか？
あ、もうなんか本当まさに勉強になったっていうのも、いいところと悪いところが見れたっていうのはまさにそこなんですけど。
ああ、なるほど、なるほど。
選手たち、まあ、選手たちの判断、プラス、プレイブックに書かれてる部分もあるんですけど、なんていうんですか、その、一つのプレイからの派生が多いっていうか、
うん、
そこからの自由度が高いので、まあ、そこを選手たちが選択できるんですよ、たくさん。
はい。
なんでそこの選択がうまくいった時だったり、逆にそこがセットオフェンスっていうよりもこう流れの中での選択を繰り返していくので、
うん、
そこでこううまくオフェンスのリズムが生まれてる時は オフェンスがやっぱの得点が伸びるし、
うんうん、
逆にそこが選択肢がたくさんある中でやっぱ選手たちが選んでいくんですけど、そこのやっぱ選択が少し狂ったりだったりタイミングがやっぱずれてくると、
うんうん、
エディさんもおっしゃったみたいにオフェンスがカッチッて止まっちゃうんですよね。
はいはいはい、
そこのやっぱ差がすごいのは確かに本当にそうで、
なるほどな、
ね、そこのやっぱそのシステムのいい面とやっぱ悪い面っていうのをすごく見れたし、
うんうん、
その時に選手たちがどう対応するのかっていうのも見れたので、
ああそうですね、
なんか本当にそのコーチの判断だけじゃなくて選手の判断も同じようにこうずっと特にこう能力の高い選手、成績とか数字を残している選手たちの判断がどうなのかっていうのを見れたので、
うんうん、
そこが僕は大きかったです。
なるほど、そうなんか結構メルボルンは、あ、僕はそこが結構好きだったんですけど、なんかこうちょっと分業的っていうか、なんかそれぞれができることとできないことが結構こうはっきりしてる。
はっきりしてますね。
でなんかオフェンスがどん詰まった時に、例えばなんかジャック・ジャンパーズだったらまあミルトン・ドイルとかジョーダン・クロフォードとかジャック・マクベイとかに、まあ、とりあえずボール預けとけばなんとなくこう形作ってシュートまで行ってくれるような選手がやっぱなんか各チームに1人ぐらいはこういる感じなんですけど、あんまりなんかメルボルンってそういう選手がいないっていうか、
そうですよね本当に、
うん、JLA とか
相手チームだったらなんかこの選手メルボルンのスカウティングするときにこの選手にはこれをやらせちゃダメだけどこれはいいっていうのを結構なんていうんですか、取捨選択しやすいチームなのかな、
本当にそう思いますね
って思ったんですけど、
うん、だからなんか逆によくこんな強かったなって常々
れ
て、
それでもあれだけのやっぱ得点点数取って、
うん、
まあ、ガードのスタート2人のスリーポイントのシーズンの確率が 30% 切ってるのに、
うん、
切ってるのに得点とかの効率とかがとか得点のランキングが上位にいるっていうのは正直すごいことだなと
思う、うん、確かに。だからそれがなんかこうどん詰まっちゃうとどうにもなんないけど、それがある意味オフェンスシステムがこうきちんと構築されてたってことの裏返しなんでしょう、
ね、
なんかあの JLA とかビッグ A とかもあんまりこうポストアップうまいタイプじゃないんでなんかこう
自分で1対1で点数取れないですからね、あんまり。
そうですよね、
取れないですね。
なんかルー君は上手なんだけどまだそういう感じじゃないから、
おマクベみたいにじゃあ預けて、はい、じゃあ1対1やって、でそれであのアドバンテージ作ってって言ってできる選手じゃないんで、
うんうん、
本当にそうなんですよ。
だからなんかその いびつさがすごいあの好きでしたね、メルボルンは。
本当に本当にそうです。
だからなんかすごいみんなこうパワーハウスとかよくメルボルンのこと言うけど、なんかそんなにこうサイズと能力合わせてみると。そんなになんかめちゃくちゃタレント揃ってるんですけど、なんかこうと何かにこう特化した感じの人たちが揃ってる感じだったんで、はい、なるほど、よくわかりました、よくわかりました。なんかこう NBL シーズン過ごしてて、なんかこう選手たちの関わりあった中とかでなんか印象に残ったこととかありますか？
印象に残ったことです、選手との関わりでってことですよね。
ああはい、ああ選手でも、まあ、例えばコーチとかでも構わないですけど、
で僕との関わりって感じです
か？あ、そうです、はい、
あ、僕との関わりですよ。まあ、でもなんだろうな、これ前のポッドキャスターでもちょっと話したかもしれないですけど、アウェーで全然勝ててなかったんで僕が行った時、
はい、
あそこめちゃくちゃいじられたっていうのと、なんか逆に、それいじ、冗談で言い合ってるとお互いももちろん分かってはいたんですけど、
うん、
で僕がもう、アウェイに行く回数を決めてたんで、
うん、
はい、それ以降のアウェイは、別にその自分が負けてるからとか関係なく、その、まあ、正直全然自分のせいじゃないですし、
はい。なんなら、ゲームの方は勝ったじゃないですか。
はい、そうですよ。で、そう、それも、なんか、行くつもり、アウェイに行くつもりがなかったんですけど、
うん、
なんか僕がアウェイに行かなくなったことを、なんか逆に次はみんなが、 お前次いつ雨に来るのみたいな聞いてきて、もう行かないよとか言ってたら、お前のせいじゃないからみたいな感じで、俺もそんなふうに思ってない、もうただそのお金のこととかそういうの踏まえて行かないだけだよって何回も説明しても、あのそれこそあのジョーとか、
はいはい、
アシスタントコーチとかも、もう来いよみたいな感じで、でそれチームが来たら行くけど、もう自分のお金じゃ行けないとかっていうなんか話を結構何回もしてて、
うん、
で最後そのファイナルの4戦目の時に、まあ、ヘッドコーチが出してくれて行かせてもらえて、で勝った時は結構みんなロッカーで、もうこいつが来て勝ったぞみたいな感じでやってくれたんで、
うん、
それは一個いい、まあ、思い出というか、まあ、良かったです、
うん、なんかこのポッドキャストを一応そのデリーを取り上げてるんですけど、なんかどうでしたか、デリーシーズン、まあ半シーズンぐらいかこうそばで見て、なんか NBL 来る前と、まあそのファイナルも終えて一通り見た後でなんかこう印象変わったこととかありますか。
僕もそのもう本当ケリーさんとかと比較、ケリーさんとの比較はできないですけど、やっぱ NBA にでずっと活躍してた選手なんで、デリーも、
うん、はい、
ああいう選手なんでこう、まあ、好きになるじゃないですか、
はいはい、
でまあそういうこう、まあ、常にこう全力でパッセルしてやる選手っていうイメージをずっと持ってて、
うん、
で実際にこう来てみて、こうなあの本当間近でいろいろ、まあ、バスケットだけじゃなくて普段のバスケットをするための準備だったりとか、
うん
うん、他の選手との関わり方だったりとか、ミーティングでの発言の仕方だったりとか、そういうの全部見てて、なんていうんですかね、本当にわかんないです、この完璧なんて簡単に言ったらちょっとダメかもしれないですけど、こういう選手コート以外、オンコートオフコートでもこういう選手がいたら、うん、コーチはすごくやりやすいと思うし、
うんうん、
なんか Amazon プライムかなんかで昔あのサッカーの特集みたいなのを見たときに、なんかモウリーニョっていうヨーロッパで結構優勝してるコーチがいるんですけど、
はいはい、
なんかそのキャプテンとなんかリーダーの違いみたいな話とかしてて、
うん、
でなんかその、まあ、リーダー一人なんかすごいいいキャプテンのリーダーになった選手がいて、その選手っていうのはなんか自分がハーフタイムの時にチームの状態が悪くて、そのコーチが自分がロッカールームに戻って一回選手たちに喝を入れなきゃダメだと思ってたんですけど、
うん、
そのキャプテンの選手が少し時間をくれって言って、その選手が多分あの周りの選手たちに喝を入れて、
うん、
で戻ってきてコーチにその部分は俺がやったからその戦術の指示をくれっていう話をしたらしくて、
うん
うん、それ風になるとコーチの本当にやらなきゃいけない仕事だけに集中できるわけじゃないですか、
うん、そうですね、
なんかデリーもなんかそういうのにすごい近いなっていうのを思って、
うんうん、
発言でもそうですし、試合とか練習に向けての準備を、まあ、背中で見せる部分もそうだし、あれだけの実績のある選手がそういうことをちゃんと毎回やってるので、
うんうん、
まあ、本当にすごい選手だなっていうのを思いました、
うんうん、なんか今まで松井さんなんかこう、あ、女子でも構わないんですけど、なんかいろんな選手見てきて、なんかそれに近しいことを思った選手とかって いるんですか。
なんか勝手に僕がやっぱその NBA とかデリーのことを僕も少しは知ってたし、
うん、
まあ、どっちかというとこう勝手ない僕のイメージでちょっとこう雲の上ではないですけど、こう少し高いイメージでこうすごい人なんだろうなっていうふうなイメージで言って、実際に見てみたら本当にそれ以上の選手だったので、
うん、
なんていうんですか、なんかこの日本で見た選手ともちろん素晴らしい選手たくさんやらせてもらったんですけど、なんかちょっと比較の対象っていうか、そういうこのできないなって思うぐらいな感じですね。 そうですね。それぐらいなんか人としてもバスケットマンとしてもすごい選手だなと思って見ました、
うん、
もうただ上でやってるだけだと多分ああいう感覚にはならないんです。 KT さんもおっしゃってましたけど、こういうごどん底味わったりとか、
うんうん、
経験してるじゃないですか、
はいはい、
そういうのも全部影響してパイプになってるのかなと思いました。
うんうん、ありがとうございます。面白いです。なんか割とそういう、なんていうのかな、そういうことが多分一番強みで、こう NBA とかでもやってきた選手だと思うし、なんなら、この1シーズン前にサクラメント行った時も、まあ、プレイヤーとして登録はされてましたけど、まあ、ほぼ、なんていうのかな、カルチャーガイみたいな感じで、
うん、
すごい、ヘッドコーチに気に入られて、取ってもらったみたいなとこがあったんで、なんかそれが彼の多分一番強みだと思ってるし、でもなんかあんまりこう普通にバスケ普通に NBA とか見てる人からするとなんかあんまそれはなんかこうまあみん割とどうでもいいとこっていうかなんかあんまこう分かってもらえないんですねでなんかそんなに、まあ、めちゃくちゃスキルがあるタイプでもないんで、だからなんかこうなんでこうロスターにそういう人を一枠与えるのかみたいな感じになったりするんですけど、やっぱなんかそうやって話聞くと、なんかこう、なんていうのかな、ちょっとこう、うん、数字じゃ測れないとこっていうか、みたいなことがやっぱあるし、なんかデリーを入れるのはそういうとこにあると思ってるって、ずっとそういうふうに思ってたし、で、なんか NBL では、実際に、まあ、特にファイナルですけど、オンコートでも、すごいなんか、パフォーマンス良かったんで、なんか、いわゆる、その、ベンチでとかじゃなくて、コートの上でも、こんなになんかバスケのレベルとして高いことができるみたいなのが久々に見れたのが、でそれをなんかこういろんな人に彼もなんかそれをもう一回証明できたところがすごい良かったシーズンだなって思いましたね。負けだったけど、
いや本当にそうです。でベンチで、あとブラッド・ニューリーもいたんで、
今シーズン、ブラッド・ニューリー、はい、
あこれベンチですけど、この2シーズンかな最後、まあ、ベンチとかそういう、ブラッド・ニューリーは逆にこうプレイングタイムはない選手ですけど、
うん、
もう実績に見たら本当にすごい選手じゃないですか。
うん。
でもそのプレイングタイムないのをこう、彼自身も理解して今シーズン、こうベンチでだったり練習とかでも若い選手たちのところをサポートしてっていう風にやってくれてた選手だったので。
うん。
そういうのを踏まえてもやっぱり、バランスが本当に良かったなって思いましたね。
うんうん。なんかブライアン・ゴージャンっているじゃないですか、オーストラリア代表のヘッドコーチ、はい、彼が今度シドニー・キングスのヘッドコーチで戻ってくることになって、でなんか最近よくポッドキャストとか出てるんで聞いてるんですけど、まあ、キングスも今年成績良くなくて、
うん、
まあゴージャン帰ってきてなんかチーム作りどこから始めていきますかみたいな話になってた時に、やっぱなんかそのなんていうのかな、そういう、まあ、いわゆるなんかボーカルリーダーみたいな人を取ってくるのが一番難しい、そのうまくバスケできるとか、まあ、いくらでもとは言わないけど、まあ、結構どっちかっていうと簡単だけど、そのなんかリーダーシップとかっていうのはなんかもうシュート力とか得点力とかもそういうスキルと並ぶスキルだみたいな、
うん、
でなんかそういう選手を引っ張ってくるのが一番難しくて、やっぱなんかそこで名前が上がってくるのもなんかデリーとかだったんですね。デリーとか、あとゴールディングとか、彼らはやっぱなんかそういう点ですごいスペシャル。だから、なんかそういう選手をまず引っ張ってきて、でそこからその周りになんかこういろんな人を当てはめていって、こう、で多分そんな1年とかで結果出ないから、こう成熟させていかなきゃいけないみたいなこと言ってて、だからなんかそういう選手ってやっぱきっと、なんかこう、うん、なかなかこう、数字とかでは表現しづらいですけど、すごい大事なんだなって思ったんです。
すごいですね。まあでも、ブライアン・ゴージャンコーチもそうやって言うっていうか、本当にそういうことですよね。
うんうん。
実績あるコーチがその話をしてる、面白いですね。
で、なんか去年のワールドカップの時は、デリー代表チームに入れなかったんで、で今年はなんかまたキャンプ呼んでもらえたんですけど、
はい、
だからなんか、そういうとこ買って、またメンバーに入れてくれないかなってちょっと思ってるんですけど。
楽しみですね。はい、今、 結構大きい枠のメンバーですけど、見てもみんなすごいメンバー入ってるんで、
うんうん、
楽しみですよね。
はい、ありがとうございます。もしよかったら、なんかあの、これからの活動について伺えたらなって思うんですけど、はい、来シーズンとかってなんかこうしたいとかあるんですか、松井さんの中で。
来シーズンも NBL に残れるよう、残りたいっていうのがまあ自分の希望で、
うん、
でも自分の希望だけでどうしようもない問題ではないんで、
はい、
まあ、なんとか残れたらなっていうので、で本当にまだ何も決まってないんですけど、
はい、
まあ、今日土曜日で、月曜日からあのフリーエージェントが解禁になるじゃないですか。
ああ、はい、
なんで、まあ、今本当どこのチームも選手、まあ、のリクルートだったりとか、
うん、
そこがやっぱ第一優先になるんで、
うん、
でこうスタッフだったり、ましてや僕みたいな立場の人間の話なんていうのは今の段階では一切、その優先順位的には一番下になるんで、まだもうちょっと先ってと思うんですけど、うん、こう NBL の中でチャンスがあればやりたいと思ってて、
うん、
で、まあ、メルボルン自体はあの、まあ、コーチ陣とかもすごいいい人たちで、こう来年もそのいてくれて、その今年やってくれた仕事に対して評価してもらってるんですけど、
うん、
そこはすごいありがたいし、そういうふうに言ってもらえるのはすごい感謝してて、まあ、でも逆にメルボルンはコーチたちも優秀なコーチが多いし、まあ、どのチームもそうなんですけど、まあ、あとスタッフの数も多いので、やっぱりビッグクラブ、
うん
うん、まあ、自分としてはもう少しこう自分の役割を増やしたりだったりとか、
うん、
責任の部分を上げてやれるようなチームがあれば、そういうところも探していきたいなっていうふうに思ってるので、
うんうん、
NBL っていう枠の中ですけど、チームとしては選択肢を増やして、どこになるかとか、何かが、何か話があるとか、全然そういう段階ではないんですけど、
うん
うん、探していけたらなって思ってます。
あ、じゃあ結構松井さん的な NBL は気に入ってるっていう感じですか、環境とか、はい、なんか学ぶ場所としては。
学ぶ場所としては本当にすごく自分にとってはありがたいし、逆に、まあ、今シーズンの途中からの加入っていうのもあったし、
うん、
どちらかっていうとこうインプットを本当にすごくさせてもらったなと思うので、うん、まあ、次来シーズンチャンスがもらえれば、今まで自分が日本でやってきたこととかそういうのを逆にアウトプットして、自分のことを全く知らない人たちのところで自分のスキルを評価してもらえるようにチャレンジしたいなと思ってるので、
うんうん、
そこが一番の目的で来てはいるので、そういうチャンスをもらえるようにまずはやりたいと思います、うんうん、
すごいですね。なんかもうやっぱ選手みたいですね。選手もだからこうなんか結構チームの中でやっぱプレータイムなかなかもらえないと、やっぱ外行ってもちょっと自分の責任増やしてみたいな場所を多分探してってことになると思うんですけど、やっぱコーチも一緒でもうちょっとそういうアウトプットができしやすそうな場所をちょっと探していきたいってことですね、うん、NBL の中で、
はい、まあ、なんで、まあ、環境も今もこっちに移して、もう本当にもうやるしかない状況にして自分がオーストラリアには来てるので、
うん、
なんていうんですかね、もう本当にもうやれるところまでチャレンジ しようかなと思ってるんで、まあ、ミドルブルーもすごく居心地はいいんですけど、そこじゃなくてこう自分のできるところを増やせるようなチームを探せればなと思います。
うんうん、いや、なるほど、嬉しいです。なんかその NBL の話できる人がもうちょっと残ってくれるのは、はい、嬉しいですね。でもなかなかいないんで、NBA の話できる。
次のシーズンも話ができるように。
ぜひ、今度は、そうですね、なんか、ポストシーズンじゃなくて、もうちょっと、ゆったりしたレギュラーシーズンの時とかに、試合見に行って挨拶できれば、いいなって思います。そうなんですよね、なんか、ゲーム3、ファイナルのゲーム3見に行って松井さんに挨拶しようと思ってたんですけど、 ちょっとなんか空気感と試合の終わり方がそれとかなかったんで、ダメでした。はい。
なかなかちょっと難しかったですね、あれは。
あれなんかあの僕の絵はニックからもらったんです
よ。もらいました、ありがとうございました。
あーいえいえ、なんかあんなにフレンドリーな CEO いるんだなと思って。
めちゃくちゃいい人ですよね。
はい、
なんか6月に日本に行くんですよ彼。
ああ、そうなんですね。
家族旅行で。
あ、そうなんだ。
こんなところで言う情報じゃないかもしれないですけど、やっぱ CEO なんでそれなりにやっぱすごい人じゃないですか。
はいはい、
泊まるところの写真を見せてくれて、僕に。
泊まるところ、はい。
日本で宿泊する。まあ、いろんなところ行くんですけど、一個日本で泊まるところの写真を見せてくれて、それが、あの、星の家の。
うん。
星の家あるじゃないですか、日本。
はいはい。
が、富士山のあたりの星の家で、はいはい、ちょっとよくわかんないんですけど、ベランダから富士山が見えるみたいな部屋で。
はい。
すごいな、
うん、
そんな。ここはもう日本でもベストスポットだよって言っておきました。
うんうん。いやー、なんかちょっと別の回でゆっくり僕一人で話したいと思うんですけど、なんかそういうお金持ちの人はやっぱすごいですよね。僕もなんかいろんなものをこの旅でちょっと見たりとかして、なんかついていけないなみたいな。
すごいです、本当に。
そうなんですよね。なんかあの松井さんに会えなかったんで、なんか試合終わった後にあのその CEO のニックさんに会うタイミングがあったんで、なんかあのこれ松井さんに渡して使って絵を渡して、あ、全然いいよって言って松井さんに渡してくれたっていう。
あとあの一緒に住んでるカエルとか、
はいはい、
KT さん の, あのインスタのアカウントを多分見つけて、
ああ、はいはい。
前、あの、ポッドキャストの、この、が終わった、その後少し話してるときに、あの、
はいはい、
あいつらが帰ってきたじゃないですか。
はい。
KT さんで少し話して、で、ほんと、数日前に、多分そのインスタのアカウントを僕に見せてきて、これって、前、あの、話してた人だよね、みたいな感じで言ってきて。
うん。
で、多分、A を、あの投稿されてますよね、描いてる絵とかを。
はいはいはい。
それを僕に見せてきて、これはマジでクールだなって言って、なんか喜んでました。
あ、いや、なんかあの時描いてくれるかなって彼ら言ってたんで、あの
めちゃくちゃ喜んで
いや、よかったです。なんか試合見に行った時もカイルはなんか気づいてくれて。
あ、本当ですか。
はい、あ、なんかあの絵印刷してなんかこうピラピラしてたんですよ、ポスターにして、
うん、
したら帰る気づいてくれて、なんかグータッチしてくれました、試合。
おお、すごいですね。
はい、優しかったです。
うん、
彼なんか、うん、彼はなんか彼とフリンはなんかいつもいいねしてくれます、ね、ちょっと引き続き応援して。彼らはまだいますもんね、多分メル
ボ。そうですね、まだね、まあ、契約はあるんで、
うん、しきっと役割もどんどん増えていくと思うんで、
増えていくと思います。いい選手たちなんで
追いかけたいなと思います。はい、あ、そうだ、なんかあのリスナーの方からファイナルの感想をもらってたんで、ちょっとそれだけ読みます。藤友さんってなんかいつもこれも聞いてくれてるし、ファイナルもすごい見てくれた関西の方かながいらっしゃるんですけどNBL ファイナルの感想です。逃げドバーで選手やチームのことを教えてくれたことや、松井さんを探すという楽しみもあり、ファイナルを見てこんなに面白いのと驚きました。さらにケリーさんが現地に飛んだ時は、全部リアルなんだけどドラマと現実が交錯する新感覚エンタメのような不思議な感覚で、それもとても楽しかったです。特に配信では映らず、ケリーさんが X にポストしてくれたゲーム3の最後の瞬間のデラベドバ選手の様子はギュッと心をつかまれました。メルボルンに負けたイラワラホークスからはイ・ヒョンジュン選手が大阪エベッサに来てくれたり、もう NBL との距離も、まあ、距離を近くに感じずにはいられません。逃げドバからいろいろ教えていただけて嬉しいです。今後ともよろしくお願いいたしますとのことです。
嬉しい言葉ですね、ありがたいです。
はい、 そのメルボルンがイラワラを下したことによって、イ・ヒョンジュン選手が大阪エベッサに。
活躍してますよね、大阪で。
活躍してますね。なんかもう早速気に入られてる感じで。
なんか B リーグの、スタッフの人間ともちょっと、その彼が大阪に行った後、まあ、別のことで連絡取ってて、で、その彼の話なんですけど、はい、
うん、
めちゃくちゃいい選手、あの別のチームなんですけど、大阪じゃないチームのスタッフなんですけど、
うん、
めちゃくちゃいい選手って言ってて、やっぱこの自信がやっぱあるじゃないですか、彼。
はいはい。
やっぱいつでも自分が得点できるっていうふうに、ちゃんとそこへの自分への自信も持ってるし、
うん、
そういうのがプレーにも出てる。めちゃくちゃいい選手だなって言ってました。
うんうん。なんか藤友さんはなんか複雑だけど、複雑だけじゃないか、なんかメルボルンがあそこで勝ってくれたおかげでイ・ヒョンジュン選手が来てくれたって言ってくれてましたね。それがポジティブなことなのかよくわからないけど、いやでも早速気に入られてて、なんかいい選手だなってやっぱ戦ってても思ったんで、
うん、いい選手ですよね。
なんかやっぱそういう選手が行くと、なんかみんなこう NBL に、日本のファンの人もなんか目が向く感じがあるんで、なんかどんどんこの、うん、なんかやっぱだからイ・ヒョンジュン選手獲得されましたってなると、なんかどんな選手なんだろうみたいなって、 NBL ってフリーで試合見れるみたいだよみたいな感じで、なんか試合見た人とか、なんかやっぱファンの方熱心じゃないですか、やっぱ日本のファンの方とか。
日本のファンとかこう推しの文化とかはすごいと思いますね。
そうですね。でなんかそれでやっぱ NBL 見ましたみたいな人もなんかちらほら見たんで、
うん、ありがたい。
うんうん、はい。というわけで、そのぐらいかな。結構僕は、言いたいことたくさん聞かせていただいて、すいません、なんか、また夜遅くなってしまって。
全然大丈夫です。ありがとうございます。
はい。明日から、明日からの話は、あんま外には言わない方がいい感じですか？
そうですね。とりあえず、ちょっと、そこら辺は。
ああ、わかりました。はい。ではまた。でまた、そうですね。もし、なんかいろいろあったら、また進捗を聞かせてください。
シーズンでの自分の進捗状況は、随時、KT さんには、LINE で入れさせてもらうので。
松井さん、なんかご自身で発信されたりとかしないんです
か？そうできないですよね。そういう、なんていうんですかね、なんか。まあ、やり方は今の時代、いくらでもあると思うんですけど。まだちょっとそこまでのあれには慣れてないんで。
まあでも。
地道に頑張ります。
はい。
はい。いやでもありがたいです。こういう機会を本当にいただけるの。ましてや、なんて言いますかね。なんかこの、僕より全然 NBL のことを KT さんの方が詳しいですし。
いやいやいや。まし
てや、それはとかも。いやいやいや、本当ですよ。知ってる方なんで、お話が、本当にこのディープなところの話がさせてもらえるので、
ああはいはい、
そう、楽しみにしててすごくありがたいです。
ありがたいです。いやなんか、あ、いえいえ、なんかあれですね、 NBL も菊池さんとも話したんですけど、うん、なんかB リーグと一緒になんか NBL やるみたいな話になってるんで、なんかいろいろつながる部分が今後増えたらいいなって、
はい、
思います。というわけでありがとうございました。
ありがとうございました。
したらちょっと一回レコーディングを止めます。